井上博之、長倉健太の新・自分で奇跡を起こす方法。この番組では歯科医師、著者、経営者、講演家としてマルチに活躍し続け、書籍は累計130万部を超え、潜在意識の世界的権威が認めたただ一人のグランドマスター井上博之と、井上のデビュー作の担当編集者の累計1100万部プロデューサーの長倉健太の2人が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなどを望む結果へ導く思考、行動へと変えていきます。
お疲れ様です。長倉です。今日もポッドキャスト自分で奇跡を起こす方法を井上博之先生と始めたいと思います。井上先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今年も残り3ヶ月ということでですね、来年に向けた計画を、立てた方がいいんじゃないかという人も多いと思うんですけども、はい、このタイミングで井上先生がこう心がけていること、考えていることを教えていただければなと思います。来年に向けて、
もう来年のもう出版に関して言えば、もう来年の企画がもう一つ全部段取り終わって、あとは出版を待っていくっていう段階だし、あとはもう来年に向けてもう1冊2冊、まあ、企画が進んでるのでもう進めてるんですけど、今の段階ってもう10月ですからね。僕は9月になったらもう全てもう1年間の、まとめをして、もう来年に向かってやっていくということで、もうそうですね、もう来年の夏ぐらいまでの計画は全部立ててますかね。
その時ってどういう感じで立てるんですか。もう本当に8月ぐらいまでの、来年の夏ぐらいまでの、まあ、仕事の計画みたいなのある程度立ってるみたいな感じなんですか。
でも具体的にもう今の時期ってもう動いてますよね、来年に向けて、もう来年の例えば1月2月6月どうしようかとかって、まあ、出版に関してはもうそうやって動いてて、まあ、年末に向けてどういうふうな動きをしていくかってことなんですけども、みんななんか9月になってから動くじゃないですか、だけど僕は1年を通じて、9月からもう来年の仕事ができるように関係に、まあ、人間関係も、まあそういう話が来る上での仕込みとかもしてるっていう感じかな。9月から考えてんじゃなくて、9月にはもう来年のスタートができるように、もう1月からずっと考えてるっていう。そして、出版社の人と連絡取ったりしながら、そして来年に向けての実際動きが9月になってるっていうだけのことですね。
まあ、井上先生はもうね、今80何冊でしたっけ。
6冊。
86冊だから、まあね、よく話してるのは100冊をいつまでにやるのかみたいなところよく話してますけど、
はい、
まあ、今の感じだとそうですね、来年その次ぐらいですかね。
来年再来年その次、僕のやろうとしてることって、まあ、長倉さんなんかでも一緒にやってきて、まあ、来年ですよねとか再来年ですねって言ってくださるんですけど、通常人生で2冊3冊続けて出すこともできないので、まあ、著者さんでも1年に1冊か2冊っていう感じなので、まあ、それを平均5冊のペースぐらいで、5冊6冊のペースやってるわけですよね、だから常識で考えたらちょっとできないので、時々やっぱりいや俺できるのかなみたいな気持ちになんなくはないですよね。
まあ、100冊出してる人いないですからね、本当に。
まあ、100冊やるって結構100万部は運んでっていうのもあるって、100冊って継続したなんか関係性がないと無理だと思うんですよね。それも僕営業かけてるわけじゃないので、本当に僕の仕事って長倉さんと事務局でやってる以外もうゼロですから自分でなんとなく存在してて、出版に関しては仕事がもらってるって感じなんですよね。だからまあ、そういう意味では、まあ、時々どうかなと思うことありますけど、まあ、だけどやっぱりそうは言ってもね、100冊真剣に狙ってるので、時々こう昔やった編集者に最近どうとかって連絡したりとか、まあ、小さな営業活動はやっぱりしてますよね。
でもそのやっぱりこのね、100冊、まあ、まだ100冊ではないですけど、ここまで86冊やられてきたっていうのもやっぱりこう、常にこう来年に向けて動き続けた結果ってことですよね。その種をまいて
くれるか。そうですね、常によりよりっていう感じで、はい、まあ、100冊目指すというよりも、もう常に来年も必ず本出すぞ、何冊出すぞっていうことで、常にやっぱりこう一つ一つの、まあ、人間関係を大切に積み重ねていった結果だと思いますね。黙っててね、出版社からこう普通に声かかるってそんなないと思うんですよね。だから一つの編集者とのつながりだとか、 出版関係の人のつながりからどんどん波紋のごとく広げていく、
うん、
まあ、これをやっぱりいかにもしていくかだと思うんですよ、うん、その広げた先の人と出会った時にその人が必ずやりたいっていうふうに思ってもらえるいかに自分作り、うん、まあ、それを持つかっていうことだと思うんですね。そうすると常につながっていく、うん、だから出版社の人が必ずやりたいと思われる人ってどんな人なのかなっていうことをすごくこうなんていうのは綿密にというのか緻密にやっぱり自分を俯瞰して相手に欲しがる人って何なのかなっていうことを考える必要があるのかなと思ってます、はい、そこが僕はできてるような気がしますね、う
ん、まあ、できてるしそれをできる人がほとんどいないっていうこともあるのかなと思います、
ね、まあまあ多分みんなね考えてないんだよね、
まあ、あとねやっぱ売れちゃうと偉そうになっちゃう人が多いですからね結構。
ああまあそうですね
で偉そうになって嫌われて売れなくなってからもう誰もやってくれないみたいな。
ああまあそれもあるかもしれないですね、
うん、まあ、井上先生は常に謙虚でいるっていうねのもあると思うんで、
うん、まあ謙虚っていうのがまあね淡々とやってるだけなんですけど、だけどやっぱり考えてないっていうのがあるかもしれない。昔本田健さんと2人で食事した時に、うん、本田健さんがいや世の中考えてる人本当少ないですからねっていうことを僕と話してたんですよ、うん、いや確かにって2人で話したことはあるんですけど、最近なんかつくづくなんかそうやって思うかな。なんとなく皆さん目先のことをただ一生懸命やってるだけで考えてないなみたいな、うん、だから目先の先のその先にずっとなんか人がつながってるとかね、
はいはい、
仕事がつながってるっていう気持ちでそこのつながりをどうやってさらに深めていくのかなと、その人の先のつながりでまた人がつながってきたらその時つながりをどうやったら自分だったらつなげるんだろうっていうもう想像の世界でいいので、うん、そうやってイメージしながら常に目の前の人と関係を持ってるってすごく大事だと思うんですよね、うん、そうすると未来に対してずっと途切れることなく、うん、自分がイメージしてるので常にその準備をしていきながら関わっていくとなんかそういう話がポンってきた時にも必ずチャンスがつかめるようなそんな感じしますけどね。
はい、ということですね、今日はまあ来年に向けた計画ということなんですが、まあ、常に、ね、未来に向けて未来に目を向けて、まあ、生き続けることがやっぱ重要だって話を
最
後伺いました、
ね、
どうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上博之、長倉健太に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@inouehiroyuki.com までお待ちしています。